ローマ神殿の手紙の第5章12節から21節です。このところは一見したところではですね、とてもちょっと分かりにくいという印象を多くの人が持つと思います。これはまずですね、どうしてかといえばこの全体を読んでもですね、どうもはっきりしないのはこのアダムっていうのが出てくるからですね。表現も分かりにくいですけれども、アダムというのはですね、私たちにとってはなんとなくですね、今の私たち人はどうもあまり関係がないようにこう思いがちなんですね。はるか昔のなんとなくこう神話めいた話の中で出てくるというようなことでですね、どうもピンとこないと。そういうアダムがここで非常に何かこう大きく出てきますから、それだけでもなんとなくこう、ピンとこないというところがあるわけです。もうここでパウルが繰り返し非常に力を入れていってるっていうのはですね、何度も何度も読んだらだんだんと感じられてくるはずですね。それは非常にはっきりとですね、このタイトルにあるように二つの支配ということをですね、このアダムとキリストにおいて二つの状態をはっきりと対照してあるんですね。ほとんど同じことをですね、いろんな表現を少し変えて繰り返し繰り返し言ってるわけです。まずこの罪によって私たちは支配されていると。で、罪というものは神様という命の完全な存在を無視して踏みつける、あるいは背を向けるといったことを罪というわけですね。本当の命、真実な愛の存在である方に背を向けるんだから、だから当然それは命がなくなるということです。で、その罪の結末は死ということ、滅びということだと。で、その一番最初、このアダムがそれを犯したから全部に入り込んだという表現がされていますが、それぐらいですね、人間の存在、ちょうどある人の DNA があったらずっと子孫まで続いていくということがありますよね。何らかの欠陥なり、何らかの長所なり、いずれにしてもこの表面的には見えないようなものだけども、科学的に分析追求していって現れるこの遺伝子と言われるものですね。その遺伝子の本体がDNA という名前で言われておりますが、それはですね、ずっと続いていくと。まあそういうようにですね、この人間の根源的な精神にですね、この神に背くというふうなことがずっと入り込んであると。言い換えたら、この神に背くようなある力によって支配されているということなんですね。ね、罪が支配するから、その結果人間は死に至ると。で、みんな死んでしまうんだと、そのまで。だから罪と死というものがいわば王となって人類を支配していると。非常に深いところです、人間精神の深いところで。みんなそれを罪を持ち、また死が支配してしまっているという状況で来たというわけです。キリストに至るまでですね。で、この12節から今日の終わりの21節までですね、王として支配するというギリシャ語が5回も使われているんですね。これはここの箇所において特にパウロが非常に強調したいということであったからだと思われますね。この王として支配をするっていうような言葉はですね、例えば他のペテロの手紙とか、ヘブル人への手紙、フィレモンの手紙とか、エペソ、ピリピ、コロサイ、ヤコブ、そうした手紙には全く使われていないんですね。使徒言行録にも使われていないと。福音書にはマタイに1回と、ルカに3回といった程度です。で、あとは黙示録にですね、8回ぐらい使われています。全部で18回ですね。黙示録は何が王として支配をするのかというようなことが大きなテーマであるわけですね。サタン的なものが支配するのか、あるいはキリストが最終的に支配するのか、王として。そういうテーマであるので、特に黙示録には多く使われていますですね。8回ぐらい、全部で18、新約聖書で18回のうちですね。で、このローマ書ではですね、6章にあと1回出てきますが、5章だけに5回使われているんですね。 ローマ書で全部 6回使われている中の5回まではこの5章の今日読むところに出てくるんです。この言語はバシリュウオーって言うんですね。バシリュウオー、これはバシリウスっていうのは王というギリシャ語なんですね。いわゆる英語のキングです。王というギリシャ語がバシリウス。でそれが動詞になると王として支配をする、それがバシリュウオーっていうんです。で、そのバシリュウオーというですね、動詞、これが5回も使われているんですね。最初はこの14節ですね。死は支配したと。アダムからモーセの間にもどうこうたってですね。死が支配した。死が王として支配をしたというんです。人間世界に何が君臨しているかと。昔の人らへの悪い人が君臨したり、戦前は日本の天皇が君臨をしたり、イギリスも国王がおると。あるいは独裁君主。いろいろとですね、江戸時代徳川では徳川が支配したとかあります。でそういうふうに王として支配するいろんなものが支配をしてるんですけど、もっともっと根源的にはですね、死というものがものすごく強力な全人類の王としてですね、ずっと君臨してきたと。死が支配してきた。この日本語の支配というよりも言葉よりもですね、ギリシャ語のバシを王として支配をするというものがはっきりイメージが湧くわけですね。目に見えない王として死というものがあってですね、どんな大国の王者であってもいかなる支配者とみんな支配してきたんですね。だからヒトラーのようなものでも、アレクサンダー大王のようなものでも、エジプトの歴代のファラオ王であってもみんな死というものに支配され死んでいったわけです。ね、そういうこの死というものが徹底して支配をしているんだけども、その世界のままで終わらなかったというんですね。それがこの15節以降から出てくるキリストというわけです。で、アダムとキリスト、アダム的なものによってですね、みんな罪を持つようになっていくと。ところが今度キリストがですね、みんなのその罪を全部拭い去ってしまうということなんです。で、この下の段17節にも支配を王として支配するということは2回使われているんですね。一人の罪によって一人を通して死が支配するようになった。アダムという人によってですね、一番最初の人間からして神様に逆らって、それが全人類に及んでいると。要するに人間の存在の根本にですね、死が支配していると。罪が支配している。罪と死が支配しているわけです。死が王となって支配していると。ところがですね、その強力な支配を根本から覆す新たな支配が与えられたというわけです。力が。それがこの17節にある神の恵みと義の賜物。義というのは前からパウロが言っている義とされる賜物ですね。罪を犯したのに信じるだけであなたは正しいんだと義とされると。その賜物、神の恵みもですね、このそういったことも含めて言っているわけです。罪許される恵み、そして新たな命、復活の命を与えられる恵みと。その他あらゆる良いものはみんな恵みと言えますが、特にその中心にある義とされる、正しいとされてですね、どんなに私たちが間違っても大きな失敗をしても心から悔い改めたら許してくださると。人は許してくれなくても神は許してくださるという、それは最大の賜物。で、それを受けたらですね、今度はどうなるかというと、このイエス・キリストを通して生きるようになってですね、そうして今度はこの支配する、あとの17節の後の方、これも王として支配になると。新たに今度はですね、死とか罪を支配するようになるというわけです。そういうふうに全く大きな転換が起こるっていうんですね。あらゆる人、 いかなる強力な人も天才もですね、軍人もひどい暴力をする人もどんな人でもみんな共通に死というものによって罪と死というものによって支配されて滅んでいったのに、そんな強力な支配にはるかに勝る強い支配が現れたということなんですね。で、私たちは新たな王の力を持たせてくださったと、それをこの十七節で言おうとしていることなんです。イエス・キリストによってですね、私たちは新しい王となって支配するんだと。打ち負かされないとなるというわけですね。罪というもの、死というものが襲ってきても、その逆に支配する力、強力な力をキリストからいただいたのだと。これは確かにそうであるわけで、罪を犯してもですね、罪がお前もダメだと。そういうふうに言ってくるのは罪の力ですね。だけど、それを取り除いてくださってですね、罪を犯してくるもうないんだと。許してくださったんだと。そして、死に至ってもですね、復活という命によって、死を支配することができるようになったと。まあ、こういうふうに、王として支配するようになった。まあ、二種類の王って言ってると言えるわけですね。罪と死というものが王として、目に見えない王として支配しているのに、新たにキリストを信じるだけでですね、王として支配するような強力な力を与えられるんだということです。で、18節もそれを言い換えただけなんですね。一人の罪というものが全ての人に、及んできてですね、みんなこの罪あると滅んでしまうんだと。有罪の判決とかいう言い方してますが、お前らはみんな罪あるんだと。神様の完全な正義や清さから見たら、愛から見たらみんな深い罪を持っていると。それはもう死に値するということ。そういう判決がもう出ていると。だけれどもですね、イエス様が死んでくださったということで、その全ての判決をひっくり返す。そういうようなことが、驚くべきことが起こったんだと言おうとしているんですね。全ての人に有罪だと言われたのに、死んでくださって全ての人が義とされて命を得る、その道が開かれたと。ですから、これは霊的な世界をですね、非常にここ霊の目で見るとしたら、これはもう歴史上でですね、全人類にとってもううちの最大の重大な事件が起こったということですね。いろんな革命が起こる、戦争が起こったり試合が起こったりします。そういうことはものすごく大きなことのようなけれどもですね、そういう大きなことを起こした人も全部罪と死ということに支配されてみんな滅んでいくわですね。それをどうすることもできないという点ではですね、ずっと歴史は変わってこなかったのに、それをイエス・キリストが2000年前に現れてですね、そういうどんな歴史上の重大人物もできなかったこと、それを成し遂げて、取り至らない私たち、どんなに地位がなくてもですね、愚かなようなものであっても、あるいは大きな罪を犯した、大きな化け物と言われているようなもの、犯罪人と言われているものであっても、ただ信じるだけでですね、どんな強力な帝国の王も成し遂げなかった、死と罪を支配する王としての力を与えられたんだと。そういうような驚くべき変革なんですね。それで、だからそれほどまで人間は大きくですね、全く新しい力を与えられたんだということを言いたいために、この王としての支配という、このギリシャ語バシリオということをここだけに5回も使ったということなんですね。この19節もまた言い換えただけですね。一人の人の不従順、18節では一人の人の罪という方ですが、19節では一人の人の不従順によって多くの人が罪とされた、18は一人の罪によって全ての人に有罪に判決された。要するに同じことを表現変えていってるわけです。で、18、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得た。19節は一人の従順によって多くの人が正しいものをされた。ほとんど同じことなんですね。で、次20節、立法が入り込んできたのは罪が増し加わるためと。これどういうことなのかと。立法っていうのは神様の唯一の神を拝めなさい、安息日を守りなさいと、欺いてはいけないと、偶像を作ってはいけないとかですね、父母を病とか、そういったことですね。それを押して罪が増し加わる とどういうことなのかと、これもちょっと分かりにくいですが、その立法によってですね、立法が与えられたのは、罪が増し加わるというと分かりにくいんですよ。罪の自覚が増し加わるためだと。これはパウロ自身が言ってるんですね。そういう神様の戒めを知らなかった時には、あまり罪でやることを思わなかった。だけど、こうあるべきだ、こうしなさい、こうあるべきだと言われるほど、自分はこれは本当にできない人間だと。その立法っていうのを厳しく言われれば言われるほど、ますますあ、これ本当にできてないと、要するに罪の自覚がますます増し加わっていくわけです。で、この点はどんなに道徳的に修行しようとしてもですね、本当に人間に愛を持ちなさいとか、弱い人、みすぼらしい人のためにですね、何かをしなさいとか、心は常に純潔な心を持っていなさい、どんなに悪いことをしても常に愛を持っていきなさいと言われても言われても、そのまま従えないところがある。どうか人間にはですね、自分を高しとしたり、自分中心になったり、他の人は間違って自分は正しいんだとか、なんとなくそういうことを思ったりですね、要するにもう探しても探しても内裏見ても奥の奥に自分というものがある。その自分中心というのが罪の根源なんですよね。そういうことから考えたらですね、この高い理想、自分を捨てて自分の超えた神様やイエス様の真理に従う、命まで捨てて、あるいは敵のためにどんなことがあっても、敵のために祈っていてもどうしてもできない自分、そういうに高い標準を与えられるほど罪の自覚が増し加わると、この二条はそういうことなんですね。神の言葉の戒めが一人一人のところに入ってくれば来るほど、私たちは本当にそれにできないし、もう惨めな存在なんだということを増し加える、まあ、そういうことを増し加えるためにですね、人間に本性を知らせるために立法というものが意味があるんだと。ではです。けれども、それで終われないってですね、その罪の自覚が増したところには、恵みは一層満ち溢れるという、まあ、こういう不思議な世界があるというわけです。普通は罪の自覚が増し加わって自分はダメだと思ったら、だんだんだんだん沈んでいくばっかりですね。だからそれを忘れる。まあ一つにこのいろんな娯楽、スポーツ、飲んだり食べたりっていうことも非常に多くの部分は、その罪の自覚を忘れるためであるはずです。何か自分がやり損なった、あるいは人が自分を悪く言った、あれ自分が評価されない、差別された、自分の思ったとうまくいかないと、なんかモヤモヤしたり、他の人に対して、あるいは自分自身に対して嫌になったりする。もうどうすることもできないから、いろんな気晴らしをする。で、その点一番手っ取り早いのは、例えばスポーツですと、どちらが勝つか負けるかという。その時でも緊張して他のことを忘れられるわけですね。それでスポーツっていうのは、子供から善人、悪人、犯罪者であろうが、大人、老人、どんな人でも人気があるから、ものすごく他のことと比べて、断然この大きなスペース、スポーツの面はですね、顔写真にしても、他の、例えば、舞踊とか書道とか、音楽とか、絵を描いたとか、書道を描いたとか、作文を描いたとか、各方面で優れた人をおっても、断然違いますよね、扱いが。同じほとんど人ばっかりがですね、何度も何度も大きな大画面で出てくると。それはそういうのを見ると、記事を読んだりテレビを見ると、その罪の意識が忘れられると。本人は自覚してない、でもどっかもやもやする。でもそういうふうなことを見とったら、勝つか負けるかってのは本当に、まあ、幼稚な段階でも分かるわけですね。だから犯罪を犯しても、あ、こちら勝つかな、こちら勝つかなという、そういうスリルというか、その気持ちで忘れられると。人間にこのお酒っていうのは昔から、どこの社会でも非常にこの愛好、アルコールが愛好される、その一つの大きな原因もですね、そこにあるというわけですね。お酒がどっか気持ちがウキウキしてきて、忘れられると。まあ、美味しいもの、食べ物もそういうことですね。いろんな、この贅沢ないろんなものも、なんかそれを食べると、美味しいものを食べると忘れられると、なんか表面的にしろ満たされると、 いうようなことがあってですね、要するに人間のさまざまな娯楽、いろんなことはですね、この罪の意識を表面的に消そうとする働きのためであるとも言えるぐらいです。でもそれは消しても消してもできない、また意味が入ってくるんです。だからそれを繰り返し繰り返しと、で、そういうことにさまざまな娯楽産業も、そういうスポーツ産業も、あるいはもっともう次元の低いようないろんな娯楽快楽とか、そういったことを当てにする商売ということも絶えないということなんですね。ですからこの罪の意識が増し加わると、もうどうすることもできなくなる。そこで、まあ、そういうような一時的な解決を取ろうとするけれども、それは繰り返し必要である上に、体が弱ってきたり病気が進んできたり、お金がなくなったら、たちまちそういうことはできなくなると。例えば非常に苦しくなったら、もうテレビも見たくない、音も聞きたくないと、物も食べることすらできない、もちろんお酒も飲めなくなると、まあ、そういうことになったらですね、その罪がぐーんと増し加わった状態で、うっぷんも晴らせなくなったら、本当に追い詰められてくるわけですね。そこで、ね、職業がなくなった、仕事から辞めさせられたとかですね、家庭での大きな不幸やこんなが起きたと、自分も病気になったということになると、その増し加わった罪意識とか、もやもやした心っていうものをどうすることもできなくなる、それでも生きていけなくなるということも起こるわけです。ですからこの罪の意識が加わるということ、それを単に忘れるのでなくって、根本的な解決のためにキリストは来られたと。で、解決というのは単に罪の意識をなくするだけでなく、なくした上にさらに恵みを満ち溢れさせると。これは新たな力をそこに与えるというわけですね。復活の力、永遠の命。それがまあ最後に書いてあるわけです。かつて人類は罪が死によって支配したと、分かりにくいような言い方ですけども、要するに罪が支配し、その結果として死というものが王として支配。ここもさっきのバシリオ王ですね。王として支配する。罪と死がですね、王として人間を、私たち一人一人を支配していた。けれどもですね、神とキリストからの恵みと義によってというのは、義とされることですね、義として救われる、そういう大いなる恵みによってですね、私たちがですね、全く新たに変えられて永遠の命に行くんだと。まあ、そういうことなんですね。神様の恵みと 義とされることですね。そうした正義というものがですね、王として支配するようになると。ですね、罪と死が支配するのではなく、王として支配するのではなくて、神様の恵みと義とされるという大きな力ですね。それが王として私たちを支配すると。一番だから私たちは支配するのは神の恵み、義とされるということなんだと。もうそれはいいんだと。それがその許しと永遠の命、そういったものが支配する新しい人生になって、そして永遠の命へと私たちが導かれると。こういうふうにこのところでですね、全人類を目に見えない支配というものをパウロが非常にはっきりとありありと見たわけですね。罪と死がみんなを支配していると。それはどんな戦乱の中でも平和でもですね、農業をやってる人、漁業をやってる、みんな関係なく、霊の目で言ったらみんなその目に見えない王として罪と死が支配しているという現実が見えるわけです。で、それに対してそれだけしか見えなかった、本当にもう沈んでいくんだけど、他方ですね、パウロは別の目を世界に見せられたわけですね。全てのそういう支配を打ち砕くべき、キリストが全部の罪の力を背負って死んでくださった。それを信じたらですね、本当に不思議な力が与えられて、その私たちはですね、神様の恵みの上に、いわば王のようにですね、死を支配することができると。恵みが私たちを支配する。義とされるということは支配をする。そして私たちはですね、その支配の力を受けて、罪と死ということも支配する、王として支配することができるような存在になると。だから罪と死というものを支配する、そして、それを追い散らしてしまうということなので、そこにおのずからですね、命が
あるというわけです。
永遠の命に至ると。で最終的にこのアダムとキリストのこういうの今日の学びのところで最終的に私たちは罪許されて贖われて神の命、永遠の命へと導かれていくと、それに尽きるというわけですね。で、聖書っていうのはこのことをずっと言おうとしている。そして一番最初から実はこれが暗示されていたということです。創世記の一番最初ですね、天地創造の時に闇と混沌があったということはですね、どういうことかといえば、まさにこのアダム的なもの、死と罪、罪と死の支配する世界はまさに闇と混沌なんですね。だから本当にキリストをしなかったらこの世は全く文字通り毎日毎日至るところで闇と混沌が起こっておる。そのほんの一部が新聞にも出てきておるということです。それでその中に光あれということで光が存在したということはですね、新しいキリストの王とする世界、私たちが永遠の命に至る世界があるんだということを創世記の一番最初から早くも暗示しているとですね、罪と死が支配するアダム、それと逆に全てを払い去って神の大いなる恵みと光が支配して永遠の命に導くと、そういうことでこの創世記の一番最初からこのアダム的な世界、キリストの世界というものがですね、闇と光という中にすでに暗示をされていた。で旧約聖書はいつもですね、繰り返すように新約聖書の世界、キリストを指し示しておるということなんです。で、今日のところも分かりにくいですが、その創世記の第一章にすでにあるし、第二章も実はそうだったんですね。これも今までにも何度かお話した通りです。第二章においては全く乾き切った世界ですね、何も入ることができない、いわばそれも死の世界ですね、水が全くない世界、死の世界、そこにですね、神がいわば水をあふれさせたと、水を流したということがあります。それが創世記の第二章に書いてあったわけですね。で、この今日のところ最後にイエス・キリストによってですね、私たちは新しいこの恵みと義とされる恵みを受けて新しい王となる、支配する力を与える、命が与える、それは水が流れる世界なんですね。命の水っていう言葉で言われます。だから創世記の2章においてもそうなんですね。罪を犯した乾ききった死の世界と、そこが全く変えられて水が潤う世界、永遠の命の世界が第2章では告げられていると、そういうことでですね、この第2章の創世記のところを見ていただいたらそのことがわかるわけです。で、この全体としてですね、言えることはこのことが聖書のさっき言った大きなテーマですが、詩編という150編あるのもですね、実はこのアダム的な罪と死の世界からの強力な力をねじ伏せようとしてですね、人に対してあの手この手で、ね、差し迫ってくる。でもそこからですね、人が必死でその罪が許される世界、あるいは神の恵みを受けてですね、その滅びと死と悪の力を跳ね返してですね、そして永遠の命を知りたいと、そういう二つの力の戦いというものが非常にしばしば詩編では出てくるということなんですね。そこの詩編にもそういう意味で大きく言って、アダム的なものとキリスト的なもの、この二つがメインとして確かに出てくるわけです。詩編第一編もそうですね。御言葉はいつもうちにあって、いつもそのことを思う、それは命の世界だと。今日の私たちでは御言葉の究極的なものでイエス様の罪の許しを与えられ、イエス様いつも思うと、それが命の世界、 流れのほとりに植えた木のようにいつも実を結ぶってですね。ところ一方ではそういうものを踏みつけようとする、それに塩を向ける場合には吹き去られるもみ殻のごとくに吹き飛ばされてしまうとですね、そういう本当のキリストの命、神様の救いの御手を拒むならば死と滅びが支配をする、それが吹き去られるもみの、もみ殻のごとしという言い方で言ってるんですね。まあ、ついにこのところとても分かりにくいようですけれども、全体としてこの聖書をこの二つの世界像と言い続けてきたということなんですね。そういうことで、私たちも毎日の生活の中で、すでにこの新しい世界ですね、神様の救いの恵みを受けて、家の命に向かい、家の命をすでに与えられてきたものだとですけど、ともすればうっかりとこの罪をまた入り込もうとするというところがありますので、そのためにこそこうした日曜日ごとの集会もあるというわけです。その集会のたびに罪をまた忍び込もうとする、それをいわば排除してですね、そして再び私たちに新たな恵みを受けて、そして王としてそうした罪の力と死の力を支配をするようになると、そういう新たな力を絶えず受けていくのがこういった集会の目的でもあるということです。はい、以上です。